皆さんこんにちは。厳しい暑さが続いていますが、お元気でお過ごしでしょうか。広報長くて8月号をお届けします。表紙は6月8日土曜日に愛地球博記念公園で行われた幼児向け自転車教室の補助輪外しの様子です。補助輪を外した自転車に女の子が乗り、後ろからお父さんに支えてもらいながら笑顔で練習しています。当月号に掲載している授業等については変更・中止となる場合があります。最新情報については長久手市ホームページをご確認ください。最初のページです。市民貢献人を知っていますか。まず成年貢献制度とは、認知症や知的・精神障害などで判断能力が不十分な人の財産管理や法律的な手続きなどを家庭裁判所より選任された後見人等が支援する制度です。そして市民後見人とは、専門機関から一定の研修を受け修了した市民の中で家庭裁判所の審判により後見人等として選任された人のことです。同じ地域に住む身近な存在としてきめ細やかな支援ができると期待されています。後見人は本人の判断能力の程度によって成年後見人、補佐人、補助人に分けられます。次に市民貢献人の仕事には次のようなものがあります。一つ目は訪問や契約等陳情保護、自宅や施設への訪問、生活状況の確認、行政福祉サービス等の申請手続きや契約をします。二つ目は財産管理、預貯金の管理、公共料金等の各種支払いなどの財産管理をします。三つ目は業務報告、3ヶ月に一度監督人への報告をします。市民貢献人の活動について鈴木さん、榎本さん、加藤さんにお話を伺いました。鈴木圭介さん、尾張東部権利擁護支援センターから補佐人候補者として話をいただき活動していました。被補佐人がお亡くなりになった後、補佐人として疎遠だったご家族へ財産を引き継ぎました。最後にいただいたご家族からのお礼の手紙に、補佐人をやって本当に良かったと思いました。榎本正武さん、80代後半女性の成年後見人を務めています。退職を機に何か人のためにと思い応募しました。被後見人とは、週1回の面会時にふるさとである富山の話をして楽しい時間を過ごしています。加藤信代さん、昨年9月から70代後半男性の成年後見人をしています。主に週1回の施設訪問や行政手続き等をします。被後見人とは意思疎通が難しいですが、生きることの大切さを教えていただきました。今後もご縁に感謝して活動したいと思います。 最後に、地域を知るあなたの目線が必要です。成年後見制度を利用する人は年々増加しており、その内容も多岐にわたっています。同じ地域の住民として本人に寄り添い見守るという地域を知る市民目線での貢献活動が必要となります。尾張東部圏域の市民貢献人の活動は全国からも注目されています。活動内容の詳細は二次元コードからご覧ください。以上についてのお問い合わせ先は、尾張東部権利擁護支援センター、電話0561-75-5008です。
代わりまして、マイナ保険証をご利用ください。12月2日月曜日に従来の健康保険証が廃止されます。国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の紙やカードの健康保険証は12月2日月曜日をもって廃止され、マイナンバーカードを保険証として利用する仕組み、マイナ保険証に移行します。なお、12月1日日曜日までに発行された保険証は最長1年間、保険証に記載の有効期限まで使用可能です。マイナ保険証を利用するメリットは、一つ目は医療費を20円節約できる。紙の保険証よりも医療費を20円節約でき、自己負担も軽くなります。二つ目は、より良い医療を受けることができる。本人の同意により、初めての医療機関でも過去の服薬状況や健康診断の結果を見ることが可能となり、これらのデータに基づいた適切な診療や薬の処方が受けられるようになります。3つ目は、手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除。限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証の登録方法は、12月2日月曜日以降はマイナ保険証での受診が基本となります。登録方法は2つのステップがあります。ステップ1はマイナンバーカードを申請。申請方法は、1オンライン申請、パソコン、スマートフォンから。2郵便による申請。3町の証明写真機からの申請。ステップ2はマイナンバーカードを保険証として登録。利用登録方法は、1医療機関、薬局の受付、カードリーダーで行う。2マイナポータルから行う。3セブン銀行、ATM から行う。マイナンバーカードを保有していない人や、マイナンバーカードを保険証として登録していない人は、原則資格確認書、保険証の有効期限前に交付予定です。こちらでの受診となります。マイナ保険証の仕組み等の詳細は、厚生労働省ホームページへ二次元コードが載っています。マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-5000 0178番です。5番を選択の上、音声ガイダンスに従ってお進みください。受付時間は年末年始を除き、平日は午前9時30分より午後8時まで、土日祝日は午前9時30分から午後5時30分までです。以上、これらのお問い合わせは保健医療課国民健康保険電話56-0618、後期高齢者医療制度電話56-0617、またそれ以外の医療保険制度加入者は加入している健康保険組合等へお問い合わせください。変わりまして、新たな町の魅力発見、町歩きワークショップに参加しませんか。今年度、名古屋学芸大学と連携して長久手市の PR 動画を制作します。長久手市の代表的な観光施設や名所、お祭り等を撮影予定ですが、これら以外の新たな町の魅力発掘のため、町歩きワークショップを開催します。時は9月7日土曜日、8日22日、29日の日曜日、各回午前10時から午後1時まで、好転の場合は禁止です。場所は市内4つのエリアを予定、別途参加者にご案内を差し上げます。対象は市内在住在勤在学の人15人程度、年齢経験は問いません。内容は街を歩いて見つけた新たな魅力を撮影し、その写真にコメントをつけて発表し合います。講師は山本敦さんです。この講師の山本敦さんは名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科准教授で、人生100年時代のウェルビーイング実現に向けて楽しみながら歩くアウトプット型街歩きを研究、各地で実践中です。このお申し込みは8月13日火曜日午前9時から企画制作課に電話または二次元コードから申し込んでください。なお、各回場所が変わるため複数日の参加が可能です。応募者多数の場合は抽選となります。長久手の新たな魅力を見つけましょう。このお問い合わせ先は企画制作課電話56-0600です。
変わりまして、次は市役所の仕事、通知表の作成、外部評価。長久手市では行政サービスの向上を目指すため実施した事業施策について取り組み状況などを市民に示す市役所の仕事、通知表を作成、行政評価を実施しています。この通知表、行政評価には業務担当課による内部評価と長久手市職員以外の外部の皆さんによる外部評価があります。外部評価では内部評価をもとに業務担当課にヒアリングを行い、行政改革推進委員からいただいた意見、提案等を加え、土 通知表、行政評価の客観性と透明性を確保することに努めています。外部評価を次の日程で公開実施しますので、傍聴してみませんか。日程1、時8月20日火曜日午前9時30分から11時40分。場所は市役所北庁舎2階、第5会議室。内容は、街路樹市民管理事業、子育てコンシェルジュ事業についてです。日程に、時8月23日金曜日、午後2時から4時10分、場所は市役所西庁舎3階学習室、自主防災活動支援事業、障害者災害時支援事業についてです。この件についてのお問い合わせは、行政課電話560605までお願いいたします。次は、お盆期間中のゴミ持ち込みと充電機器分別のお願いです。ゴミ持ち込みについて、例年多くの人が来場され、受付、精算等に待ち時間が発生し、大変混雑します。急ぎでない場合、お盆期間のゴミの持ち込みは控えてください。施設使用料については、50キロまで一律1000円、50キロを超える場合は、10キロにつき200円加算されます。次は充電機器分別について、春岡センターではリチウムイオン電池やモバイルバッテリーなど発火性のあるゴミの混入が原因で発火事案が多発しています。充電5品目は市の収集に、それ以外は長くてエコハウスに出してください。詳細は資源とゴミの分別ガイドブックまたは長久手市ホームページをご覧ください。なお二次元コードでも確認できます。記事の中には破砕機内のでの発火の様子を写した写真が掲載されています。充電5品目の出し方について手順をご紹介します。手順1、対象となる5品目の分別。1、充電式電池リチウムイオン、2カドニッケル水素電池の二次電池、2、モバイルバッテリー、3、加熱式タバコ電子タバコ、4、充電式シェーバー、5、スマートフォンタブレットです。以上が5品目になります。手順に、袋に入れる。指定の袋はありません。中身が見える透明半透明の袋に入れてください。長久手市の指定袋では不可です。次は手順3、指定日に集積所に出す。燃えないゴミスプレー缶を出す日、月1回に地域の集積所に置かれるスプレー缶のカゴの横に置いてください。この件についての問い合わせ先は、ごみ持ち込み春岡センター電話 0561-541643、 充電機器分別環境課電話 560612 までお願いいたします。次はスポーツに移ります。愛知駅伝長久手市代表選手選考記録会があります。第17回愛知駅伝に出場する長久手市代表選手を選考するため、代表選手選考記録会を開催します。詳細は長久手市ホームページまたは二次元コードでも確認できます。時9月1日日曜日 午前9時から正午。予備日は9月7日土曜日です。場所は愛知医科大学虎山グラウンドです。長久手市では様々なスポーツイベント等を行っています。詳細は二次元コードで確認できます。このスポーツの件についてのお問い合わせ先は、障害学習課電話563450です。で、次は文化芸術の方から2つご紹介します。1つ目は、ミュージックウィークエンド2024室内楽の楽しみです。愛知県立芸術大学の学内オーディションで選抜された学生アンサンブルによる多彩な演奏をお楽しみください。時9月22日日曜日、この日は祝日です。午後3時30分開場、4時開演となります。場所は文化の家風のホール。対象は未就学児、入場不可です。料金については一般が1000円、学生は500円です。次はガレリアナイトコンサート。長久手市出身のバイオリニスト徳田真由と気鋭のピアニスト菅原拓磨によるガレリアナイトコンサートがあります。おいしいコーヒーや軽食とともに音楽をお楽しみください。時8月16日金曜日午後7時から。場所は文化の家1階ガレリア内アトリウムです。料金は無料です。飲食については別途料金が必要となります。基本的に人数制限はありませんが、多くなれば立ち見席となる場合があります。この件についてのお問い合わせは、障害学習課文化の家電話613411。なお、チケット予約の電話番号は電話612888です。電話予約は発売日翌日10時から。前売り完売の場合は当日券の販売はありません。二次元コードでも確認できますのでご覧ください。次は子育てのコーナーです。子育てコンシェルジュを知っていますか？どんな場合にどんな子育て関連サービスを受けるべきか迷うことはありませんか？子ども未来課窓口、電話またはメールにて、子育て中の悩みなどを伺いながら、子育て関連サービスや保育所の利用方法等をご案内します。時は毎週月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで。日程については相談が必要です。対象は子育てに悩んでいる人、これから子育てを考えている人です。お申し込みは対面での相談を希望する場合は、子ども未来課に電話でお申し込みください。予約を優先します。お問い合わせは子ども未来課電話560615です。二次元コードからもご確認いただけます。次は2024年度冬休み春休み長久手広場の受付開始についてです。就労課程を対象に、小学校の長期休暇時における生活の場として長期休暇コースを設けています。詳細は長久手市のホームページにてご確認いただけます。時は各小学校の冬休み春休み。場所は長久手市内各小学校区内の小学校。長
長久手小学校区のみ青少年児童センターです。お申し込みは8月9日午前9時から30日金曜日午後5時までの間に、子ども未来課窓口郵送消印有効です。または長久手市のホームページからお申し込みください。なお、2025年度長久手広場の受付は広報長久手11月号でお知らせいたします。お問い合わせは子ども未来課電話560616です。二次元コードもご確認いただけます。最後に、子ども会議委員を募集します。仮称長久手市子ども条例の制定に向けて、子どもの権利等について意見交換をします。詳細は長久手市のホームページからご確認いただけます。時は12月1日日曜日午前10時から正午まで、3月28日金曜日午前9時から正午ほかです。場所は長久手市公民館研修室。内容は12月1日は勉強会、3月28日は子ども会議です。対象は市内在住で小学5年生から18歳未満の人、いずれも2025年3月末時点の年齢です。24人程度。お申し込みは9月9日月曜日午後5時までに、子ども政策課窓口、ファックス、メール、郵送、これは必着です。または長久手市のホームページからお申し込みください。なお、応募者多数の場合は選考があります。お問い合わせは子ども政策課電話562555です。二次元コードからもご確認いただけます。ここでインフォメーションをお知らせします。特別児童扶養手当、特別障害者手当等、愛知県在宅重度障害者手当、児童扶養手当、愛知県維持手当受給者は、期日までに現況届を提出してください。提出がない場合、手当を受給できません。お問い合わせは、福祉課、電話560614、子ども家庭課、電話560633です。
次はシニアの広場です。介護予防講演会、高齢者の筋力トレーニング。高齢者にも筋力トレーニングが推奨されています。高齢者に必要な筋力トレーニングの量と質をテーマにお話しします。日常生活でも無理なくできる自分に合ったトレーニングを見つけてください。時は9月6日金曜日。午後1時30分から午後3時までです。場所は福祉の家集会室。対象は市内在住65歳以上の人。内容は講師、中京大学スポーツ科学部教授渡辺康平さんです。なお、動きやすい服装でお越しください。この件のお問い合わせは株式会社長久手温泉電話643511です。